ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今週はまず9月16日に東京で拉致被害者の早期救出を目指して開かれた緊急集会の模様をお送りします。さて、今回の列島だよりでは、日本と朝鮮半島の交流の歴史に関係あるイベントについて、今週の一曲では童謡小さい秋見つけたをお届けします。それでは今日も30分間お付き合いください。今週はここで9月16日に東京で開かれた拉致被害者の早期救出を目指しての緊急集会の模様のダイジェストと、集会の前に行われた拉致被害者のご家族と与謝野官房長官兼拉致担当大臣との懇談についてお伝えします。この集会は2002年の小泉総理の訪朝から5年を経ても、いまだに拉致問題が解決されていない中で、拉致被害者の救出活動を行っている家族会、救う会、拉致議連の3団体の主催により開催されました。ここでこの3団体の紹介をしておきましょう。家族会は正式名称を北朝鮮による拉致被害者家族連絡会といい、拉致被害者のご家族の連絡会として1997年に結成されたものです。この家族会が結成されると、各地には次々とこの家族会を支援する組織が生まれました。それら各地の支援組織はやがて一体となって全国組織となりました。それが救う会全国協議会、通称救う会です。家族会と救う会は車の両輪のように一体となって、この10年間国民運動を展開してきました。そしてもう一つ、拉致議連という組織も1997年に結成されました。これは正式名称を北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟といい、党派を超えた国会議員により発足されたもので、拉致問題解決のために様々な活動を行っています。さて、集会は第1部家族の思いと5年間の戦い、第2部激動する国際情勢と救出運動と題し、3時間にわたり行われました。それでは集会の模様をお聞きください。
皆様こんにちは。今日は拉致事件が明らかになり、私たちがこの運動に目覚め本当に取り組んできた怒りの日から5年、
集会は拉致問題について高い関心をお持ちのジャーナリスト桜井佳子さんの司会によって開会されました。冒頭、主催者挨拶、来賓挨拶が行われました。主催者挨拶に立ったのは家族会の副代表を務めている飯塚繁雄さんでした。飯塚さんは拉致被害者田口八重子さんのお兄さんです。
皆さんこんにちは。日頃からこの問題に、強いご理解、深いご理解とご支援をいただきまして本当にありがとうございます。皆様の力でやっとここまで来たかなという状況でございます。各家族のですね、被害者がもう拉致されてから30年、それからそれを助けようという救出運動を始めてからもう10年、それからさらに小泉総理が日朝会談をやってあの結果を出した日からもうすでに5年、ここにテーマにありますようにこの単位を考えますとあまりにも長い単位ばかりなんですね。で、我々はこの間あらゆる手段で、運動活動を続けてまいりました。今後どのぐらい時間かかるかも知りませんけども、これは絶対諦めるわけにいきません。当然です。それにはさらなるそういった政府の対応から各地方議会の先生方の協力から全国にいるたくさんいるボランティアの方々、そしてその方たちと一緒に行動されている皆さん含めてですね、日本ががっちりとした一枚岩になって、北に当たると怒りのメッセージを出すということがさらに必要になってくるのではないかというふうに考えています。今後とも何かにつけてこの問題を皆さんと一緒になって、解決していくべく一緒に戦ってください。戦いましょう。よろしくお願いします。
次に、やはり主催者である拉致議連会長代行の中井宏衆議院議員が挨拶に立ちました。それではお聞きください。
拉致の問題解決しなければ経済援助を一切やらない、国交回復も許さない、こういう姿勢で頑張ることを拉致議連代表いたしまして重ねてお訴えを申し上げます。この30数年、また拉致の問題が表に出ましてから10数年、本当に横田さんご夫妻をはじめ家族の皆さん方の血の出るような思い、そして信念、情熱、行動、これらを支援して頑張ってこられました各種団体の皆さん、そしてお集まりの国民の皆さん方に心から敬意を表し、私ども一緒になってこれからも頑張ることを申し上げてご挨拶といたします。頑張りましょう。
この後、来賓の挨拶に続き、家族会の方々の被害者の早期救出を求める訴えが行われました。
こんにちは。増本留美子の弟、増本照明です。
本日はまずはじめに、拉致被害者増本留美子さんのお兄さんで家族会の事務局長である増本照明さんの訴えをお聞きください。
私の父は5年前に日本を信じると言って他界しました。その日本はここにいらっしゃる皆さんの力です。私たちの我が国の力です。その力で被害者を取り戻すことができると、そう信じろと言って私に告げていきました。ぜひ皆さん声を上げていきましょう。もう待っていられません。私たち自身が声を上げて戦っていきたいと思います。ご協力お願いします。ありがとうございました。
次に、拉致被害者横田めぐみさんのお母さんで家族会代表横田茂さんの妻である横田早紀江さんの訴えをお聞きください。
皆様こんにちは。30年という長い年月がもう11月15日が来る、めぐみの失踪の日から経ちそうになっております。本当に長い長い年月を過ごしてまいりました。こんなに恐ろしいことが、武器を捨て、そして平和を求めてきた日本の国の中で、他国の指令によって 何の罪もない人たちが全国のあちらこちらから煙のように消えてしまって、家族も本人も何という恐ろしい人生を歩まなければならなかったでしょうか。助けてあげるからと最初のこのような介護の時に絶叫した時から今日まで何とか支えられて頑張ってきました。こんなに大きな国民運動として国民の皆様がこんなことでいいんだろうかと日本の国を考えてくださるようになったことは本当に珍しいのではないかと思います。必ず解決するまで私たちは訴え続けてまいります。どうかこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
このほか出席された他の被害者ご家族からは、肉親が拉致されてからの長い年月の苦しみ、北朝鮮の不誠実な対応に対する怒り、一日も早い被害者の帰国実現への期待、日本政府の取り組み強化による問題解決への期待、国民の変わらぬ支援への期待などが切々と述べられました。ご家族の発言に続き、拉致議連の元会長で現在も拉致議連の顧問を務める中川翔一衆議院議員から挨拶がありました。
暑い中、本当に連休の真ん中にも変わりませず、ご家族の皆さん、そしてまた救う会はじめ、諸団体の皆さん、そして大勢の皆さん方がお集まりいただきましたことを、私は政治の立場で嬉しいと同時に申し訳ないというふうに思っております。私も一議員として、そして何よりも自分も子供を持ち家族を持つ人間として、皆様方と共にこの問題解決のために全力を挙げて、そして増本さんのお父さんが今の際におっしゃったように、それでも俺は日本を信じるんだという気持ちにしっかりと一日も早く応えて、いけますように、被害者全員の生還を目指して我々、国会の大勢の議員が全力を挙げて戦うことをお誓い申し上げまして、私のご挨拶を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この後、家族会の支援団体である救う会の西岡努常任副会長による報告が行われ、家族の思いと5年間の戦いと題した第1部は終了しました。続く第2部では、海外の北朝鮮問題の専門家2人を招き、激動する国際情勢と救出運動と題するパネルディスカッションが行われました。アメリカの専門家からは米朝関係について、韓国の専門家からは12月の韓国大統領選挙の影響についてそれぞれスピーチがあり、引き続いて被害者救出に向けて何をすべきかについてパネリストの間で意見交換が行われました。今回の緊急集会には全国から500人を超える支援者が参加しました。そして集会は最後に、北朝鮮の政権に対して全ての拉致被害者の救出を求め、また日本政府に対しては北朝鮮に対する制裁の強化と毅然たる外交による被害者の救出を求める決議を採択して閉会しました。
私たちは次の点を強く求める。一つ、金正恩テロ政権は全ての拉致被害者を返せ。二つ、政府は日朝間の人、金、物、船の往来を全面的に禁止し、制裁と毅然たる外交で全ての拉致被害者を救出せよ。以上、決議する。
以上、緊急集会の模様をお伝えしました。なお、緊急集会の直前、ご家族は与謝野官房長官兼拉致問題担当大臣とおよそ1時間にわたり懇談しました。懇談の中でご家族は口々に、拉致問題が未解決のまま時間ばかりが失われていくことへの不安を述べた上で、拉致被害者の未来を取り戻すために政府は 早期解決を目指して強い態度で交渉に臨んでほしいとの思いを訴えました。これに対して与謝野官房長官は、内閣が交代しても拉致問題に関する政府の基本方針は不変であり、今後も一貫して被害者の即時帰国をはじめとした拉致問題の解決を求めていくと発言しました。さらに長官は、先般の日朝作業部会において、日朝双方が拉致問題を含む互いの関心事項について頻繁に話し合う場を設けることに合意したことは意味がある。本日伺ったご家族の思いをしっかりと受け止めて、拉致問題の解決をすべての前提としながら、これからの交渉に臨んでいきたいとの決意を表明しました。以上、9月16日に行われた緊急集会と、拉致被害者のご家族と与謝野官房長官兼拉致担当大臣との懇談についてお伝えしました。さて次は拉致問題解説のコーナーです。先週に引き続き、日本政府の国内における取り組み、特に日本政府による捜査や調査状況についてお伝えします。今週は北朝鮮による拉致の被害者である横田めぐみさんの夫とみられる男性に関する DNA 検査についてご説明します。30年前の1977年、13歳の時に新潟市で拉致された横田めぐみさんについて、北朝鮮は2002年の小泉前総理の平壌訪問の際、1993年に死亡したと報告しました。さらに横田さんは結婚していて、平壌にキム・ヘギョンさんという娘がいることも伝えました。その後、ヘギョンさんの父親が、実は北朝鮮に拉致された韓国人拉致被害者であるとの可能性が強まりました。そこで日本政府は2006年4月、神奈川歯科大と大阪医科大に、韓国の5人の拉致被害者男性の家族の血液と、キム・ヘギョンさんの血液とを照合する DNA 鑑定を依頼しました。その結果、キム・ヘギョンさんの父親は、1978年に韓国のソニュドから北朝鮮に拉致されたキム・ヨンナムさんである可能性が高いことが判明しました。つまり、日本人拉致被害者である横田めぐみさんと、韓国人拉致被害者であるキム・ヨンナムさんが北朝鮮で結婚し、キム・ヘギョンさんという娘を設けていたということです。韓国政府の発表では、現在、480名もの韓国人拉致被害者の安否が未確認とされていますが、この DNA 鑑定により、一人の韓国人被害者の安否が確認されたことは、注目すべき出来事でありました。また、こうした動きを契機として、韓国内で拉致問題が大きくクローズアップされることにもなりました。キム・ヨンナムさんは去年7月、平壌で記者会見を開き、横田めぐみさんと夫婦だったことを認めた上で、めぐみさんが1994年に病院で死亡したと話しました。しかし、めぐみさんが死亡したという明確な証拠や情報は提示しませんでした。キム・ヨンナムさんは2002年の日本政府の調査の際、めぐみさんが死亡したのは1993年としていました。しかし、2004年、帰国被害者の証言により、めぐみさんが1994年3月頃まで生存していたことが、日本のマスコミを通じて明らかになると、同年11月、日本政府調査団に対し、めぐみさんの死亡年月は1994年4月であったと訂正しています。この食い違いについて、キム・ヨンナムさんは、平壌での会見において、錯覚していたと述べています。また、キム・ヨンナムさん自身が掘り起こし、 仮装したと述べているめぐみさんの遺骨とされるものからは、本人のものとは異なる DNA が検出されたとの鑑定結果が出ています。当時の官房長官は、北朝鮮では自分たちの考えをそのまま話すことはできないとして、キム・ヨンナムさんの証言にはいくつかの疑問があると指摘しました。なお、日本政府は DNA 鑑定の結果を北朝鮮に伝え、拉致問題で誠意ある対応を取るよう改めて要求しましたが、現在に至るまで北朝鮮側からは拉致問題において何ら誠意ある対応は見られません。日本政府は、めぐみさんを含む拉致被害者全員が生存しているとの前提に立っています。そして、拉致問題の解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めています。次回は引き続き日本政府の国内における取り組みについてお送りします。以上、拉致問題解説でした。この番組、ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。